それでは今朝私たちに与えられています神様の言葉に共に聞きましょう。本日は使徒言行録より2箇所を読み出します。まずはじめに使徒言行録の13章の1節から3節をお読み出します。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナヤ、サウロなどを預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。続いて使徒言行録の20章35節を読み出します。使徒言行録20章の35節。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。今日はこのようにして信仰教会で皆様と共に礼拝を守ることができることを心から感謝をいたします。一年間は派遣神学生としてこの神教会に派遣されていただけではなくて、本当にその後も西部中海で約13年間教師として仕えてきましたけれども、その都度この教会で皆様との本当に良い交わりを与えられ、そして今日この時を持つことができることを感謝をしています。今日このようにして私がこの場に立たせていただいているのは、先ほど竹島長老のお祈りにもありました通り、あさってハンガリーに向けて宣教師として派遣をされるからです。今日のこの礼拝は、ジュニアの方もですね、参加をしているということで、宣教のことについて、私たちのハンガリー宣教ということの飯について、分かる言葉で話してほしいというふうに頼まれております。なるべく若い皆様にもですね、神様のこの宣教の素晴らしさ、私たちが何ができるのかということを一緒に考えることができればなと、そのように思っています。今ですね、私たちおそらく毎日ニュースを見ていて、こう暗い気持ちになってしまうのは、やはりウクライナで大きな戦争が起こっているからだというふうに思います。70年間私たちのこの世界ではですね、世界を巻き込む可能性のあるそういう大きな戦争はですね、なかったんですね。ところが突如としてウクライナが戦争に巻き込まれまして、そして今もなおたくさんの人たちが亡くなっています。で、この戦争というのは実は、私にとってもですね、全く人事ではないんですね。どうしてかというと、今日は今後ろのですね、子供の方の部屋のところにいますけれども、私のですね、奥さんがウクライナ出身だからです。私たちが故郷と思っている、このウクライナでですね、大きな戦争が起こっている。そして、奥さんがですね、生まれ育ったその村にもですね、たくさんのですね、避難民たちが押し寄せている、そういう状況だからなんですね。引っ越すタイミングとしては本当にですね、最悪だなと思ってしまうんですけれども、しかし神様がこのような時に私たちをその隣国であるハンガリーへと使わせてくださることには大きな意味があるんだということを思います。そしてまた皆さんおそらくですね、学校でも平和って何なんだろうか、どうしたら平和って実現するんだろうかということをですね、考えるんだと思うんですね。しかしその時同時に私たちは戦争というのは遠い国で起こっていることではなくて、むしろ私たちの近くでも毎日起こっていること、そういうことにも気づかされるんだと思うんですね。 小さなことがきっかけで戦争が起こる私たちとの間の中で、家族や友人との間で、そしてそれがまた大きく発展したところに戦争というものが起こってくるわけですね。どうしたらこの戦争を止めることができるのか、どうしたら私たちは平和実現のためにですね、使えていくことができるのかということも少し考えることができたらなというふうに思っています。そもそもなぜ私たちがハンガリーに行くのかということなんですけれども、実はハンガリー宣教ということを考え始めたのはですね、もう20年も前の話なんですね。実は私の奥さんは、ウクライナ出身なんですけれども、ウクライナで育ったハンガリー人なんですね。妻が育った村というのは、80% 以上の人が、ウクライナに住んでいながらハンガリー人という、そういう特別な村でした。で、私たちは、ウクライナで結婚しまして、そして、できたらウクライナで何かできないかなということを考えていました。ところが、なぜかですね、そのウクライナからですね、追い出されてしまいまして、そして知り合いを通じて、隣国であるルーマニアという国に行くことになりました。もちろん私たちは最初からですね、世界宣教をしてみたいという思いがありましたけれども、最初からハンガリー人ということを考えていたわけではありません。ウクライナから追い出されてしまって、さあどこへ行こうと思っていた中で、なぜかルーマニアに来てしまうわけですね。最初はとても落ち込みました。なぜ自分たちがルーマニアにいるんだろうか、全くわからなかったからです。しかし、このルーマニアで一つの出会いがありました。それは、私たちがこのルーマニアに来て最初の日曜日、さあどこか教会に行こうと思って、大きな教会がありましたので、そこの教会に入りました。実はそこはですね、ハンガリー人の改革派教会だったんですね。ルーマニアにもハンガリー人がたくさんいるんですね。しかも私たちと同じ信仰を持つ改革派教会でした。この教会も大きいですけれども、その教会はですね、ざっと2000人以上入る大きな教会でした。ところが入ってまず驚いたのは、人が本当にまばらだったということなんですね。だいたい150人ぐらいしか、その教会にはいなかったと思います。2000人も入る教会に150人ぐらいしか人がいない、そのことにまず大きな衝撃を受けたのです。そしてその日、牧師先生がですね、涙ながらに教会の大変さ、窮状というものを訴える、その姿が私の心に深く突き刺さったんですね。たくさんヨーロッパにはクリスチャンがいる、そういうふうに私たちは思うと思いますけれども、確かに日本よりは多いんですけれども、しかし多くの教会がその教会のようにまばらである。日曜学校をしても子どもたちの姿がなかったり、青年たちがどんどんと教会からいなくなっていく、そういうことを今多くのヨーロッパの教会は経験をしているわけなんですね。その時、その牧師先生の涙ながらの訴えを聞いていた時に、私は一つの聖書のエピソードを思い出したんですね。パウロが見たというマケドニア人の幻の話です。本来行きたいと思っていた道が二度にわたって禁じられてしまう、行けなくなってしまった。その八方塞がらになったパウロの夢の中にマケドニア人が現れた。私たちのところに来て助けてくださいと、このように願ったというんですね。その幻を神様の御心だと悟ったパウロは、自分たちが考えてもいなかった、計画もしていなかったような道に進んでいったのです。そしてそこからヨーロッパ伝道が始まっていた。そこから私たちの住んでいるこのアジアにもイエス様の福音が伝わるようになったんですね。宣教の拡大っていうのは、そのように何か成功の連続で起こってくるものではなくて、むしろ私たちが挫折してしまうとき、失敗をしてしまうときに、神様が新しい道を開いてくださる、こここそあなたたちが行くべきなんだという、そういう道を開いてくださるものなんだということをその時感じたわけなんですね。ルーマニアに来たばっかりでどうしたらいいのかわからないけれども、でも神様が私たちをこの場所に導いてくれたのにはきっと理由があるんだ、その時はっきりと悟りました。 そこから私たちのハンガリー人宣教というものが始まっていったんですね。このルーマニアで過ごした約4年間の間に、そこに住んでいるたくさんのハンガリー人たちと会いまして、そして彼らが抱えている様々な問題というものを見ることになりました。後で報告の時にもお話をしますけれども、なぜハンガリー人たちがそうやってですね、たくさんの国に散らばっているのか。彼らはですね、元々の自分たちの故郷を失って、そこにいる人たちなんですね。そうした人々の本当に苦しい叫び声を聞いたときに、私たちはこれからもハンガリー人のために仕えていきたいという、そういう思いを持ち続けてきました。約それから20年経ちましたけれども、今度は家族全員6人でですね、ハンガリー人のために仕えていきたい、神様の福音のために仕えていきたいと、そのように思っています。さて、私たちが20年前から持っているこの宣教のですね、働き、この飯の中で私たちがこれというですね、モットーを持ってきた御言葉というのがあるんですね。で、それが先ほど読みしました使徒言行録の20章の35節の言葉です。受けるよりは与える方が幸いであるというこの言葉。イエス様がパウロに語ったと言われている言葉なんですね。受けるよりは与える方が幸いである。私たちはこの言葉を聞いたときに、本当にそうだなっていうふうに言えるでしょうか。アーメンとですね、心から言えるでしょうか。まあ普通私たちは、どうしたらもっとたくさんもらえるかというのを考えるわけですね。与えたとしてもですね、何かいいものをもらえないかなとですね、期待をするわけですね。そしてもし自分の方が足りないということが分かっていたとしたらですね、そんな人に与える余裕なんてないと普通は思うわけなんですね。私たちが宣教に行きたい、海外に行きたいという思いを伝えたときに、たくさんの人たちからこう言われたことがあります。日本の方が大変なのになんで海外にわざわざ行くのか、そうだなと思うところがあるかもしれません。私たちの方が足りていない。そんな中でなぜ海外に行かないといけないのか。以前ですね、子供たちにこんな話をしたことがあります。ぜひ覚えていただきたいんですけども、私たちはバケツですか、それともパイプですかというですね、こういう話なんですね。バケツっていうのは、もうもちろん水を溜めるものです。穴が開いていたら困るわけですね。ただバケツにはいくつか特徴があります。一つはバケツというのは水を溜めるものなので、一旦水が溜まってしまうともうそこに水は溜まりません。あとは全部横に流れていってしまう、無駄になってしまうんですね。それとその水をそのままずっと置いておくとどうなるかというと腐ってしまうわけですね。反対にパイプって何かと言いますと、それは常に水を流し続けるもの。右から左へ、左から右へ流し続けるものであります。流せば流すほど、新しい水がそこに注がれていく。まあ、そのことを考えていたときによく思い出すのは、イスラエルにある死海という湖ですね。あまりにも低い場所にその湖はあるので、流れ込む川はあっても出ていく川が一つもないんですね。するとどうなるか。塩がどんどん溜まっていくんですね。水だけ蒸発して塩分だけが溜まっていく。まあ、そこでこの湖は死の海と呼ばれるようになってしまった。生き物が住めない、そういう場所になってしまったわけなんですね。反対にそこに流れ込む水というのは常にきれいであり、そこには新しい命が生まれていく。両者はつながっているのになぜこんなことが起こるのか。それは私たちも同じであろうと思うんですね。受けたものを与える姿勢、あるいは受けたものを自分たちのためだけに取っておこうとする、そのような姿勢、そこに大きな違いが生まれてくるわけです。私たちは、この日本の教会というのは、これまで本当にたくさんの人たちから、世界の教会から、また宣教師から、多くの恵みを、祝福を受けてきました。私たちはその恵みを、私たちのためだけに取っておくということもできるんですね。でも、そのように自分のためだけに取っておく。そうしてしまえば、もう新しい祝福というのは入らなくなるわけです。反対に、私たちも貧しいんだけれども、しかし、受けた恵みを今度はそれを必要な人たちに分け与えていく。パイプのようになっていく。そのような時に今度はですね、そこに新たな祝福というものが次から次へと神様流し込んでくださる。そういうものではないかなと 思うんですね。流すからこそ私たちは神様から新たな祝福をいただく余裕というものを抱くことができるんではないかなと思うんですね。私たちは本当にたくさんのものをいただくことによって受ける喜びも知っていると思います。だから私たちが大人になった時にこれを子供に与えたらきっと喜ぶだろうなと思ってですね、私たちはプレゼントを準備するんですね。自分たちが何か受けるわけではないけれども、子供が喜ぶ姿が私たちの喜びになるんですね。同じように私たちは神様の世界に仕えていくときに、たくさん受けるだけではなくて、受けたものを与えることによって、受けた人たちが、今度は私たちを通して受けた人たちが本当に大きな喜びを受けているということを見たときに、私たちも嬉しくなっていくんだと思うんですね。実はこのことは私たちが今、心から願っている平和ということにも深く関係しているんですね。ウクライナで戦争が始まってから、ある教会の姉妹が、お手紙を書いてくれました。そしてその手紙の中に、アッシジのフランチェスコというですね、カトリックの修道士の方が、書いたと言われる大変有名な祈りがですね、添えられていたんですね。平和の祈りという、そういう祈りです。こんなお祈りです。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。ああ主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに。それは私たちが自らを与えることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。平和ってどんなふうに、どのように実現していくんでしょうか。自分の願いが満たされれば私たちは平和をいただくことができるんでしょうか。そうではないんですね。自分の願いが満たされることよりも、隣人の必要が満たされるということを私たちが心から願うところに、平和っていうのは実現していくんです。自分が慰められるということよりも、悲しみの中にある人を慰めようとするとき、あるいは自分が理解されることよりも、誰からも理解しない人を私たちが努めて理解しようとするときに、自分が愛されることよりも、愛を受けることよりも、あいつなんて愛されなくても仕方がないと思うような人たちを心から愛すると、そこに本当の平和というのはできていくんだということです。私たちが受けるよりも与えるところに神様の平和は実現していくんですね。イエス様もこう言いました。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。最も偉大な宣教師はイエス様です。そのイエス様は何をしてくださったでしょうか。私たちと同じこの人間の姿をとって、人となって私たちのところに来てくださったんですね。天に高くにおられるお方が私たちと同じこの低いところまで来て、私たちに使えるものとして来てくださったわけなんですね。私たちウェストミンスター小距離問答というのを告白をしますけれども、そこに神様って無限永遠不変の霊であるというふうに告白をします。無限というのは制限がないということです。神様はそういうお方ですけれども、しかし神様は、イエス様は無限でもあるにもかかわらず、私たちとこの同じ肉体を持って物質的限界の中に身を置いてくださったんですね。永遠というのは始まりも終わりもないということですけれども、そのお方が時間の中に生きる、そういうお方として来てくださった。普遍というのは変わらないんですけれども、しかし神様は、イエス様は変わり続けるこの世界に、自分も衰えていく、最後には死んでいく、そういう体を持って私たちのところに来てくださった。それはなぜでしょうか。ご自身の命をそのようにして私たちに捧げることによって、私たちのうちに平和を実現するためだったんですね。神様と私たちの間にある 隔たりを取り除くために、そして私たちと他の人との間の中、間にある敵意を取り除くために、イエス様は自ら不自由な形をとって、自らを与えることによってその平和を実現してくださったんですね。私たちはこれからその神様の平和の御用のために自分自身を捧げていくようにと、神様が私たち一人一人を召してくれているのではないでしょうか。平和が実現していくところにこそ命は守られます。そして希望のないところに希望が生まれていきます。新しい命がそこに生み出されていくんですね。私たちがもらうところではなく、与えるところに本当の命は生まれていく。私たちはイエス様が私たちのために成してくださったことを、今度はハンガリー人宣教として継続をしていきたいと心から願っています。ただその時に皆さんに覚えてほしいことは、このような神様の平和の技というのは使わされていく私たちだけが頑張ってもどうにもならないということなんですね。使わされる人と、そして使わせてくれる教会が一つになった時に初めて平和というのは実現していきます。先ほど読んだもう一つの聖書の箇所には、パウロがまだサウロと呼ばれていた時に、バルナバと一緒に世界宣教に使わされていく場面です。で、教会は二人のために手を置いてお祈りをして送り出しました。そして今このようにして一緒に礼拝をしている時にですね、聖霊が語りかけたわけなんですね。2節、さあバルナバとパウロ、サウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。これってとっても面白いなと思うんですね。どうしてかというと、聖霊はパウロとバルナバにですね、直接あなた方が行くんだ、教会を説得してこいとですね、こう言われなかったんですね。そうではなくて、聖霊は教会に対して語りかけた。私がこの働きのために性別したこの二人をあなた方が、教会が使わすんだと言って命じられたということなんですね。つまりこの世界宣教の召しを確信したのは、使わされる宣教師だけではなくて、派遣しなさいというふうに言われた教会だったということなんですね。だから教会はあの時、さよなら頑張ってと言って二人を送り出したのではありませんでした。二人のために断食までして、安守をして手を置いて彼らのために祈って送り出したわけです。二人を選ばれた神様は、この二人を使わすように、支援するように、支えていくようにと、私たちも召してくださったんだ、アンティオキア教会は私たちも選ばれたんだということを確信したからなんですね。私たちも同じだと思います。今私たち6人が火曜日からハンガリーに使わされていきますけれども、しかし召されたのは私たちだけではなく、ここにいる皆さん一人一人なんだということ、そのことを私たちはとても心強く思います。宣教の技っていうことが、宣教師たちだけではなく、支えてくださり派遣してくれる教会と一緒にしていく神様の技なんだということをですね、私たちはそこにはいけないからと大思いにならないでいただきたいと思います。支えるということも神様の宣教に使えることの一つの尊い技だということ、つまり使わすものも実は同じようにして使わされているんだということを覚えていただきたい。もうすでに信仰教会はたくさんの支援を約束してくださっています。そのことを本当に心から感謝をしたいと思います。そしてこの働きがこれからも継続して続いていくように、そのことも心から願っています。これが私たちだけではなく、私たち全員の、教会全体の宣教の働きとなっていくようにということを願っています。そしてジュニアの方は、ぜひ自分たちもやがて世界へと使わされていくかもしれないということも心に留めてほしいと思います。日本に生まれたからということだけで、私たちは日本にいなければいけないということではないと思うんですね。教師としても医者としても、いろんな働きが世界では必要とされています。日本人として、あるいは外国人として生まれたからこそ世界でできる、そういう働きというものがたくさんあります。ですからこれからは皆さんは、神様が作られたこの世界の中で神様のために何ができるかということをもう考えながら、将来のことについて祈って、そして前に進んでいってほしいと、そのように思います。お祈りをいたします。 天にいます神様、あなたは私たちに与えることの喜びを教えてくださいます。主イエスキリストの自らがご自身を私たちのために与えることによって平和を実現してくださいました。今私たちは何よりもこの世界において平和を待ち望んでいます。その道をあなたは宣教という形で示していてくださることも感謝をいたします。使わされるものだけではなく、使わすものも同じようにしてあなたによって召されているということを覚えることができますように。そしてやがて私たちもこの中から世界へと使わされていくものが起こされるということをも心から願います。あなたが行きなさいと言われたときに、主よ、私をお使わしくださいと言えますように。またそのようなものがこの信仰教会から起こされましたときに、私たちもあなた方を使わしますと、使わすそのような教会として、あなたがこの教会を祝福してくださいますようにお祈りをいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。